それでは、本庁の聖書を拝読いたします。本日はエペソ人への手紙4章26節でございます。新約聖書の389ページ、下の段でやります。389ページの下の段26節です。それでは1節なので皆様ご一緒に拝読したいと思います。それでは3、はい、怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。ありがとうございます。それでは、このところから西本先生に、怒りを取り除くと題して、御言葉を取り継いでいただきます。ではお願いいたします。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、11月第4の手術を私たちに与えてくださり、また神様の御前にあって共に礼拝を捧げ、また御言葉を通し私たちに慰めと励まし、また救いを与えてくださることを信じ感謝いたします。どうぞ今からの礼拝のひとときを導いてくださり、またこの聖書の御言葉を通して私たちに神様の真実、またその救いを表してくださるようによろしくお願いいたします。今の時代の中にあってはもう戦い戦争がウクライナ、そしてまたパレスチナの地で起こっています。どうぞ一日も早く収束し、また何よりも大切な命が守られ、平和を持って生活できるようにどうぞ神様がまた助け、そしてまた平和を与えてくださるようによろしくお願いします。また私たち自身も心が穏やかになり、また喜びを持って生活することができるように私たちの心を神様が顧みてくださって、またさまざまな問題に対する解決をも与えてくださるようによろしくお願いいたします。今からの時を神様の手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。現代社会はもうストレスの時代だというふうによく言われます。まあ私たちもいろんなことでストレスを感じるということがあるわけですけれども、このストレスをどのようにしてコントロールできるのかということが、まあ私たちの日常生活が安定し喜びに満ちるものになる、その鍵ではないかと思います。まあ、最近もニュースでよく耳にするのはパワハラという言葉を聞きます。まあ宝塚歌劇団でまあ起こった事件、またある町の長さんもパワハラ発言をしたとか、その前にはまあある町で市長が発言したことがもうパワハラにあたって、そして辞職を余儀なくされたというようなですね、そういうことを聞くわけです。もう心に怒りを感じるということは、まあ私たち一人一人それぞれあると思います。でも大事なことはそれをいかにこの安定させることができるようになるかということではないかと思います。まあアンガーマネージメントっていう言葉を聞いたことがあります。まあ怒りをどうやって抑制するのか、まあ、そういう講習会も開かれていて、まあ、盛況だって聞いてですね、非常に驚きました。まあ、私たちはどのように自分自身の怒りをコントロールできるか、それはもう大きな生活の鍵となると思います。で、今一緒に読んでいただきました聖書の中にもこの怒りっていう言葉がですね、出てきてるわけなんです。26節のところに怒ってもという言葉が出てきます。ただし罪を犯してはなりませんとですね、聖書にはそのように出てきます。実はこの怒ってもという言葉なんですけれども、この聖書の、まあ、ギリシャ語で書いてあるんですけれども、 実はこれは形としては命令形になってるんです。まあ、命令形だったら怒りなさいっていうことになるかなと思います。でも文脈によって怒ってもっていうような、まあ、ちょっと柔らかい言葉でに変えてあります。まあ、私たちは自分の心の中に怒りの感情っていうものをですね持つことがあるわけなんです。でもその怒りを実は自分の内側に持っていてはいけないということです。だからこの怒りを自分の心の中に溜めておくんではなくて、それを外に出してしまいなさいということであるわけなんです。ただしその自分のその怒りをどこに向けていくのかということによって、もう私たちの生活っていうのは変わると思います。もし人に向けて怒りを持っていったらどうなるのか、人を傷つけるわけなんです。逆にそれを自分の内側に怒りを向けていったらどうなるのか、それは自分を傷つけてしまう。もう下手をしたらですね、それこそ心の病気になってしまって、もう自分を殺してしまうっていうところまで行ってしまうかもしれません。だからその怒りをどこに持っていったらいいんだろうか、それを私たちは考える必要があります。そしてその後に、憤ったままで日が暮れるようであってはいけませんっていう言葉が出てるんです。もう怒ってですね、心に憤りを感じる、もうその怒りがずっとある、日が暮れるっていう言葉が一つの鍵だと思います。実は聖書に一日の始まりっていうのはいつかっていうと、日没から始まる。ですから旧約聖書の最初のところを見ると、夕があり朝があった、それが一日っていうふうに出てくるんです。私たちは日が昇ってきて日が沈む、それで一日っていうふうに感じをするんですけれども、まあ、聖書は今の私たちのカレンダーとはちょっと違うんです。まあ、その名残っていうのがクリスマスイブに現れています。私たちはクリスマスイブいつお祝いするかっていうと12月25日です。でもカレンダーをよく見ると24日がクリスマスイブでですね、25日がクリスマスってなってるんですけれども、大概その盛大にお祝いするのは24日の夜なんですね。まあ、私もイギリスで3年半ほど生活してましたけれども、25日に教会行くってことはありませんでした。大体もやっぱり24日の夜に教会に行って礼拝する、やはり夕方から始まる、そしてお祝いをする。まあ、ここでは日が暮れるっていう言葉があるんです。だからそれは自分の憤り、怒りをですね次の日に持ち越してはいけない。もし何か起こることがあったらもうその日で解決しなさい、そう言われてるんです。それはやっぱりすぐに私たちは解決する必要があるんです。実はそれが解決できないと罪を犯すっていうような状況に陥ってしまう。聖書では怒ってもいいけども、それが罪となってしまったらダメだってですね忠告されてるんです。まあ、私たちは罪って聞くと犯罪っていうふうにすぐに思ってしまいます。人に暴力を振る、もちろんそれは犯罪です。怪我をさせたとかですね、もう人を殺めた、殺人ということになるわけなんです。でも聖書が言っている罪っていうのは、そういう私たちの目で見えるようなものだけではない。むしろそれは自分の心の中で考えたりですね、そしてそれが囚われてしまうと神様は私たちに それは罪だと、そう言われるわけです。まあ、例えば私たちは、まあ、気の合う人だったらいいんですけども、合わない。意見が違う。人に対して腹を立てる。憎しみを感じる。それがもう実際的なものになると、暴力になってくると思います。手が出なくてもですね、口で人の心を傷つける。逆に言葉で傷つけられた、そういうことがあると思います。まあ、宝塚の問題もそういうことがあるのかなと思ったりします。言葉の暴力、パワハラ、それが実は聖書は罪だ、私たちに言うわけなんです。そしてその罪っていう言葉の意味は的外れっていう意味があるわけなんです。それは的外れなんだ、的を得てない。じゃあ聖書が言ってる的とは何かっていうと、一言で言うならば愛するっていうことなんです。まあ、聖書の中に有名な十戒っていうのがあります。十のですね、戒め。じゃあそれを要約したらどうなるのかっていうと、二つに言えます。一つは神様を愛するということなんです。神って言っても八百万のですね、いっぱいあるような神っていうのではなくて、すべてのものを作られた、もうすべてのものの根源、まあ言うなれば聖書を通して人間っていうのは神によって作られた、私たち一人一人が神様に作られていて、私たちの本分っていうのはその作ってくださった方を愛する。そしてもう一つのことは、作られたお互いがお互いを愛する、人を愛するっていうことです。だから私たちの生きる本分って何かっていうと、愛するっていうその言葉に尽きるわけなんです。だから私たちの存在っていうのはもう神様によって愛されて、そしてその愛をいただいて他の人を愛する。それができなかったらもう的外れの生き方だということになるわけです。まあ残念ながら私たちは生まれつきその愛っていうのが分からなかった、おそらく意識もなかったと思います。もう小さい子供を見てもですね、分かります。もう2歳3歳、もう物心をつくかつかないかというぐらいの、まあ、お子さんを見ていて、おもちゃでですね遊ぶっていう時があるんですけれども、自分のおもちゃを相手に同じぐらいの子供に貸すっていう小さいお子さん、私は見たことありません。もうお母さんにですねおもちゃ買ってもらった、それで遊んでる、じゃあ他の友達がやってきて仲良く遊ぶかっていうと、自分のものは渡さないわけです。もうこれは僕のものと貸さないです。そういう思いが私たちの心の中にある。人を愛するっていうのはなかなか最初からはわからないわけなんです。何事ももう自分中心、自分の利益、自分の幸せ、自分さえ満足できたらそれでいいんだ、もう人のことなんて関係ない、もうそれが今の社会の一つの風潮ではないかなって思います。もう自分さえ良ければそれでいいんだ。そしてこの怒りということなんですけれども、この怒りの起源が実は聖書の中に書いてあります。いつ人間の怒りが始まってきたのか、実はそれは旧約聖書の創世記4章の5節っていうところを見ると、初めて怒りっていうのがですね出てくるんです。しかもそれは激しい怒りだった。創世記4章の5節を見ると、カインは激しく怒り顔を伏せたっ ていう言葉が出てくるんです。本当に面白いなと思うのは、怒るとですね、なかなか人の顔をよく見て話をするっていうことはできない。もうカインという人は怒り心頭になって彼は顔を伏せてしまった。じゃあ誰に対して顔を伏せたか。それは神様に対して顔を伏せてしまった。神様の顔を見ることはできない。だから本当に不思議なんですけれども、私たちもその怒りの感情がある人にこう感じられるとですね、その人には会いたくないという思いが働くんじゃないかなと思います。もう顔も見たくないですね。そういう思いが出てくるわけです。だからなかなか私たちは人を愛するっていうのは素晴らしいことだと思うんですけれども、その怒りの感情が起こってくるときに愛することはできない。いや、それどころか大変な問題に発展していってしまう。創世記の4章を見ると、もう言うなれば世界最初の殺人事件というのが起こってくるわけなんです。もうその怒りが収まらない。ついにはそのカインという人は自分の弟アベルを殺してしまう。なんでそんなことになったのか。まあ神様はカインとアベルの兄弟、まあその2人が神様に捧げ物をした。しかしその時に神様は弟アベルのですね捧げ物を喜ばれて、兄のカインの捧げ物は顧みられなかった。それで腹を立てたということであったわけなんです。もしその怒りの感情が自分の心の中で解決されていたら、人を殺すということはなかったと思います。そして私たちはその性質を受け継いでしまっているんだ。聖書で言うならば、私たちは生まれながらにして罪人であるということです。その怒りの感情を自分で抑えることはできない。じゃあどうしたら私たちはその心の中にある罪をですね解決することができるのかということであるわけです。まあ、聖書は怒ってもいい、でも罪を犯してはならない、私たちに忠告します。ある意味怒りっていうのは必要な場合があるわけなんです。人が悪いことをしている、そのことをやっぱり叱らないといけないって時があります。まあある意味正義の怒りっていうのがですねあるんじゃないかなって思います。まあ私は小学生の時によくまあいたずらしました。最近はやってないんですけれども、もうよく怒られたわけです。もう近所のおじさんにですねめちゃくちゃ怒られたことがありましたし、で私の時代にはもう小学校の先生も、まあ、体罰っていうことがあってですね、もうめちゃくちゃ怒られたことがあったわけです。でもその時に叱られなかったらどうだったんだろうか。多分私は悪の道に染まっていってしまって、多分まあ牧師として立っていなかったかもしれない。だから怒ってくれる人があって私はよかった。それはもう言うなれば正義の怒りということではないかなって思うんです。だから時にはやっぱり叱らないといけない。まあ聖書の中にもヘブル人の手紙っていうところを見ると、愛の無知のことがですね出てくるんです。もう本当の父親だったら子供が悪いことをしたらその愛の無知を惜しまない。神様は私たちを愛してくださる方である。時には私たちを正すためにですね試練を与えられるっていうことがあるわけなんです。私たちは絶対的に自分が正しいとは言えないわけです。時には自分が間違ってしまっている、それこそ愛がないどころかですね もう怒りに支配されて、ひょっとしたら言葉や態度で人を傷つけているっていうことがあるかもしれないわけなんです。私たちは自分で自分をコントロールすることができない、また自分で自分の姿を見ることも分かることもできない、そのような弱さがあるわけです。罪を犯してはなりません。どうすれば私たちはその罪の解決を与えていただくことができるでしょうか。私はある方がもうイエス・キリストを信じたっていうその体験談を聞いたことがありました。まあ、それはまあ自分がもう親友と思ってる人とですね、一つのことで口論になってしまった、もう心に怒りがいっぱいあって、自分は正しい、相手が間違っている、なんで謝らないのか、もう怒ってですね、口を聞かない。それが1日たち、3日たち、1週間、1ヶ月、ついには1年、全然口を聞かない。そしてそれが3年も経っていく。心に喜びがない。あれほど親しくしていて、もうそれこそもう兄弟のように思っていたのに、なんであんな些細なことで喧嘩して話ができなくなってしまったのか、もうそれが一つの悩みだったそうです。まあ、ある時別の友達に誘われて、まあ、教会に行くようになった。そしてそこで心の中にある罪、それが分かるようになった。自分はもう目立って悪いことなんてしていなかったけれども、心の中で相手を罵り批判し、そして陰口も言っていた。それが自分の罪だ。じゃあどうしたら解決できるのか。その心の罪を許すためにイエス・キリストは十字架にかかってくださった。自分の代わりにキリストは十字架にかかり、罵られ、あざけられ、鞭打たれ、ついには貼り付けにされて血を流した。でもあの十字架の上で父よ彼らをお許しください祈られた、なんとキリストの姿が自分の心の中に見えるような気がした。そして許してくださいと祈られたのは自分のために、キリストは十字架で血を流して許してくださっておられる。まあ、その方はその時にイエス様信じますって言ってですね、そして私の罪を許してください、お祈りをした。そしたら自分の心の中にある憎しみの感情、怒り、それが十字架によって消えていく。逆に自分に愛がないっていうことが分かった。神様は愛せるように心を変えてください、神様の愛を私に与えてください。そうしたら不思議にその友人に自分から謝りに行こう、そういう思いが与えられた。ものすごく勇気が必要になったけれども、イエス様があの十字架で許してくださり、死の中へ蘇られて自分のようなものも愛してくださっておられる。もうそのことを信じて、もう勇気振り絞ってその友達のところに行って、そして自分から声をかけた。そしたら相手の人ももう快く受け入れてくれて、そしてそこで和解することができました。まあ、私はそれを聞いてですね、まあ、本当にこれはすごいなって思ったわけです。人の心を変えることが人にはできないけれども、でも神様にはできる。私たちの怒りをあのイエス・キリストは十字架で受け止めてくださって、そして私たちを愛して許してくださる。だから聖書は怒っても構わない、でも罪を犯してはいけない。じゃあその自分の怒りをどこにぶつけていくのか、 それはキリストの十字架である。イエス・キリストは私たちの怒りを受け入れてくださり、その怒りによって十字架に貼り付けにされた。それでもイエス・キリストは許してください、祈ってくださり、私たちの罪をすべて許してくださる。ヨハネの福音書の1章29節に、見よ、世の罪を取り除く神の子羊。世の罪とは何か、それは私の罪だということなんです。私の罪を取り除く神の子羊、イエス・キリストが十字架で私の罪を許してくださる。そのイエス・キリストを心にお迎えするならば、心の中にそのキリストの十字架の姿を仰がさせていただき、そして自分の内から出てくるその怒りの感情を全部その十字架に向けていくならば、許してくださる。今もキリストは父よ彼らをお許しください、自分をも許し愛してくださる。その許しを私たちは自分のものとして得ていくことができるわけです。ある方は、心のゴミを取ってくれる掃除機はないだろうか言った方があったんですけど、それはイエス・キリストです。世の罪を取り除く神の子羊。ジャパネットでは売ってませんけれども、教会に来るならば聖書を通して自分の心の罪を取り除いてくださるイエス・キリストは、今も生きて私たちを愛し迎え入れて十字架によって許してくださる。このことを私たちは体験させていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、今はストレスの時代、そしてまた私たちも日々の生活の中にさまざまな矛盾やまた憤り、自分の弱さを感じるものです。しかし神様はそのような私たちを愛し、また憐れみ、私たちの心の中にあるその罪を取り除いてくださる。怒っても罪を犯してはなりません。どうかそのことを私たちは日々の生活の中に早く気がつくものとさせてくださるようによろしくお願いします。そしてヨハネが言ったように、見よ、世の罪を取り除く神の子羊、このイエス・キリストを信じ心に受け入れ、また十字架によって私の罪を許していただき、そしてまた神様に愛され喜びにあふれるものにしてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。